今回は、神経パルスの続きとしまして、座骨神経パルスです。前回は大腿の拘束ですね、座骨結節を中心としたあたりでの、通電の方法ということでお話をさせていただきましたけども、今回は、梨状筋下行部、言い換えれば臀部ですね、臀部での、通電の方法ということで、お話をさせていただきます。前回もお話したかと思うんですが、その座骨神経への通電については、その技術的にこう最初の頃行ってたのはおそらく大腿部だったんですね。でそのうちにもともとあった病態でありますけれども、梨状筋症候群ですね、梨状筋症候群というふうなものに基づいたその座骨神経痛用の症状、そういったものに対して、対処するということの一つとして、その臀部、解剖学的には梨状筋下行から座骨神経がこう外側のに出てくるということで、梨状筋下行部での通電というふうなことになっておりますけど、その症状に対応して工夫されてきたものです。それでいろんなやり方があると思うんですね。いろいろな先生方がこうそれぞれ独自の方法で通電をしていると思うんですが、一般的というかですね、よく言われるのは、いわゆるペインクリニックの領域で、行われているような方法ですね。その座骨神経のブロックポイントみたいなところで通電をする方法というふうなのが比較的やられてるかなと思います。それはこうそういったペインクリニックのブロックの方法の本などの読んでも、その部分でその部分に侵入することっていうのは、知識としては可能になりますので、比較的多いかなとは思います。ただ座骨神経の通電をこう試みようとするときにですね、どこまでこだわりを持ってこうやってみるかということによって侵入部位とかっていうのが少しこう変わってくるんですが、そのこだわりというのがですね、例えば臨床の話じゃないんですけども、臀部痛がある、あるいはその梨状筋をストレッチするような梨状筋といいますか、回旋筋ですね、外旋筋群をストレッチするような姿勢をとると臀部に痛みが出るとか、あるいはその下肢の方に放散するような痛みが出る。でこういった場合にその即梨状筋の問題、座骨神経の痛みっていうふうに、なってしまいますと、ちょっと問題があると思うんですが、それは梨状筋のストレッチの C というふうなことをやっていましても、大臀筋のストレッチっていうのも当然同時に行われているわけですね。回旋筋群ほどではないにしろ、大臀筋にもストレスはかかっています。でそれで臀部痛が出る。でじゃあ圧痛見てみようかなっていうことで臀部を押してみる。確かに少し工夫をしてですね、指のこうただの圧痛ではなくて動かす方向を工夫することで、表層の大臀筋の痛みなのかな、あるいはもうちょっと奥の方の痛みなのかなっていうのは空想はすることはできるんですけども、それにしても一番表層に大臀筋があるということはもう避けられないことですよね。でそうしますと、そのペインクリニックなどの本に載っている座骨神経のブロック点で侵入をしますと、大臀筋もよく動いてしまうことが多いんですね。ですのでそうしますと、今簡単にお話ししたようなことで、もし症状の中心が深部の問題ではなくて、座骨神経あるいは回旋筋群、梨状筋の問題ではなくて、表面の大臀筋の問題で出てたとすると、仮に座骨神経の通電が成功しても大臀筋が同時に動いてると、結果症状は軽くなったとしても、どちらにうまいことこう効果があって効いたのかっていうことの判断が難しくなってくるですね。ですので、できればこれまでも筋パルス、それから他の神経パルスのお話もしてきましたけれども、できればその大臀筋は動かしたくないというところなんですね。 ですので、まあ、それを考えてその侵入ポイントを選択していければいいかなと思います。それで大臀筋のキンパルスというところで、まあ、多分話したと思うんですけども、あの筋肉はこう大きいですね。その臀部のその下の方をほとんど覆っていますので、特にどこっていうふうな選択をしなくても比較的よく動いてしまいます。ですので、まあ、それを避けるためには、まあ、例えばその岸に近い方ですね、その仙骨寄りの方をまあ選んでみるとかですね、そういう工夫がいるかと思います。で、まあ、ご存知のようにその梨状筋部での座骨神経というのは、この梨状筋が大座骨孔ですね、その仙骨とそれから舌根の間でできているその大座骨孔から、まあ、仙骨の前面から出発した梨状筋が通り抜けて大天使の方に行くと。でその時にできている、まあ、空間みたいなもののところを、まあ、下後部ですね、梨状筋の下のところを座骨神経が通り抜けるということになっています。で、まあ、その梨状筋下後部っていうといかにもこう空間があって穴が開いてるようなこうイメージにはなるんですけども、まあ、下後というその漢字の穴ですね、穴を見ると穴のようなんですけども、実際にはこう空間というものはなくって、もともともしっかりと組織で埋められている場所ですね、まあ、人の体にそう空気の部分があってはいけませんので、しっかり埋められています。ですので例えば針を入れていってこう梨状筋下後っていう穴なので、そこに通れば手応えがなくなるとかですね、そういうことっていうのは空間だから手応えがないということはないんですね。まあその針先で進んできますから、硬いものそれからそうでないものっていうことで抵抗感が変わるということはありますけども、空間があるということではないということです。ではまあ、じゃあ実際にどういう方法がまあ比較的やりやすいかなということなんですが、一つ目は腹外で行う方法ですね。まあ、患者さんの状態によって、腹外が取れるというふうなことであれば、まあ、侵入する方としても比較的楽になります。ただし、腹外の場合にもちょっとデメリットありまして、非常にこう大型の患者さんですね、お尻がすごく大きい、例えば少しご高齢で肥満気味の女性というふうな場合になりますと、その臀部の厚みがありますんで、腹外で行った場合にですね、なかなかこう通電しづらいという場合があります。まあ、そういった場合にはまた体勢を変えて行えばいいことなんですが、まあ、まず腹外で行うと。で、使用する針についてはもうそのどのくらい長さなければいけないということはありませんので、まあ、体型に合わせてですね、まあ、少なくとも成人であれば2寸以上の針は必要になるかなと思います。で、太さとしては操作しやすい直進がしっかりできるという、 こう太さを選択したいんですね。で、確かに太くなればなるほど侵入しづらくなってきます。抵抗感が強くなったりとかしますので、余分な響きが出たりということもありますけれども、まあ、狙ったところにまっすぐ入れたいということを考えると2寸であれば5番程度、ね、それから、まあ、もし3寸を使うんであれば、10番だとちょっと太いので5番と10番の間ぐらいの針がもし手元にあればそれを使うのがいいかなというふうに思います。まあ、長さが長くなればそれだけこう腰が失われてきますので、まあ、ちょっと太めがいいかなと思います。で、まず侵入部位の選択ですね、腹外における選択なんですが、まずまあ患者さんの臀部をざっとこう観察してみて、で、一つはですね、仙骨の高さですね。水平面で、ベッドから仙骨までの高さ、まあ、一番高いところですね。それと、大天使、ベッドから大天使までの高さ。まあ、これをおおむねでいいんですけども、まあ、観察してみると。それで、その仙骨と、それから、大天使の高さの差ですね、それがまあおおむね目標とする侵入深度の最低値ということになります。 まあ、かなり大雑把なんですけども、仮に三寸の針を使ってしまって深く入れるっていうことになると、こういつまでも流れないんで深く入れてみようかって入れますと、当然そのこう大座骨このとこ抜けて下腹部の方に針が進む可能性ありますので、積極的に深くではなくて、まあ、最低値をとりあえず目安求めておいて、で少なくともそこよりは、まあ、深く入っていないと流れないと、まあ、そういうイメージをまあ作ります。で、まあ、長さのイメージはそのぐらいとしまして、では刺入部位ですね、決定法です。まあ、これはいくつかある、先ほど言いましたけども、いくつかあるうちの一つと思っていただければいいんですが、まず患者さんの甲状腸骨棘ですね、甲状腸骨棘を見つけます。まあ、大体これが S の2ぐらいの高さになるかと思うんですけども、でその甲状腸骨棘を通って、体の四条面ですね、それにまあ、と平行な線を、一応仮の線を引きます。まあ、臀部の方、仙骨の外縁を通る縦の線ですね、これをまあ引きます。でそれから次にですね、仙骨の先端、まあ、尾骨と仙骨のまあ分かれ目ぐらいのところ、ここに今度は横の水平線を引いてみます。で、その交わった点が、まあ、当然出てきますね。でこの交わった点と、それから甲状腸骨棘ですね、この線上の間の部分ですね、少なくともこの間の部分よりも、内側へ寄ってしまうと仙骨に当たりますので、そこの線上よりも外側ということになります。ただし、まあ、外すぎると寛骨に当たりますので、基本的に迷い出した時にはもう一度甲状腸骨棘と尾骨の先端ですね、それをマーカーにして縦の線と横の線で、まあ、大体のエリアを決めます。で次に最初の刺入ポイントとしては、だいたい仙骨の4番目ぐらいでいいかと思うんですけども、そこに水平線を引いて、先ほどの甲状腸骨棘を通る縦の線を引いて、その交わったあたりの部分をとりあえずまず1回目の刺入位置としてみます。でそこで切皮をして、まっすぐに直視をしていきます。で男性と女性では仙骨の幅も当然違いますので、その患者さんごとにケースバイケースなんですけども、まず直視をしていって、それでまあ一発でこうビリッと足に流れるっていう風な刺激感があれば、それで通電してみていいと思うんですけども、一回で入んねえ、針がまあうまくこう操作できなかったっていう風な場合においては、適宜変えていくんですね。で変え方としてはですね、もし針が仙骨寄りの方にこう傾いてしまって、刺入していったんだけども仙骨の外縁に当たってしまったっていう風な時の手応えと、それから針が外を向きすぎてしまって寛骨の方の骨に当たってしまった、もう両方とも大座骨口のそのエリアのから外れてしまった場合なんですが、寛骨の方に行って骨に当たった場合には、非常にこう手応えとして軽くコツコツという感じが伝ってきます。で仙骨の方に寄りすぎてしまった場合には、同じ硬さなんですけども、うちょっと粘り気のあるような硬さです。ただし、曖昧なものではなくて、これは硬いという感じなんで、寛骨と仙骨の方を比べるとちょっとそういった違いがあります。でそれですね、当然沿って行き過ぎたなと思ったら、針先を視針転向で内へ戻す、あるいは内だったら外へ少し戻すというふうなことで、刺入のし直しをしていただくと。で俯瞰動作は当然臀部ではなくて、腰部などに取っておいていただければいいかと思います。それで刺入にあたってはですね、座骨神経への通電っていうのは、初めての人は響きがあるとかなりびっくりしますので、あらかじめよく説明をしておくと、その足の上にビリッとくるかもしれませんけども、急に起き上がったりとかですね、跳ねたりしないようにっていうふうなことを、お話をしておいて、それで刺入していきます。でかといってその、じゃあゆっくり刺入すればいいかというと、ゆっくりいくと途中の大臀筋などで放散痛が出てしまって、響きが出てしまったりとかしますので、先ほど大臀筋と仙骨の間の高さという目安を決めましたけども、これについ そこまではまあ、ある程度スピードで行ってしまって、そこから先ある程度行ったらゆっくりめにして通電をしてみるということになります。で、まあ、成功すれば大体のまあ座骨神経の支配筋が動いたり、下腿の筋が動くということになります。で、この時のまあ工夫なんですけども、座骨神経と言いましても、最終的には脛骨領域なのか腓骨領域なのかっていう流し分けをしなくてはいけないことになるんですが、まあ、目的としている神経が脛骨神経であった領域にまあ通電をしたいっていうふうな場合に、一回針を刺して通電をするとうまく流れたんだけども、腓骨神経領域しか動かないっていうふうな場合がまあたまにあるんですね。で、そういった時にはどういう工夫をするかと言いますと、腓骨神経よりも脛骨神経領域の方が侵入位置が若干仙骨寄りになります。ですので、もし腓骨神経に流れてしまった場合には、ちょっと針先の向きを内側寄りに少しですね、視神転向で向きを変えてみると脛骨神経に流れやすくなります。まあ、非常に簡単なことなんですけども、向きをまあちょっと変えるだけで目的としたところへの通電がまあ可能になってきます。で、もう一つの方法は側外ですね。側外で、まあ、股関節をある程度屈曲位にします。で、刺入部位については先ほどお話ししたポイントと同じなんですけども、今度は大臀筋などが股関節屈曲で少し引っ張られてますので、刺入深度は腹外の時よりも浅くなりますので、腹外で流れなかった場合、側外でやろうとした時には同じだけ深く刺そうとすると深すぎるという場合がありますので、側外の場合には少し浅めでもいいと。それから大臀筋がかなり張ってるような人の場合には、側外だと深く刺す前に響きが出てしまうことがありますので、その辺は考慮して前重熱をよく行っていただくとかですね、そういうことを工夫していただければいいかなと思います。